皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日、22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は、快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオアーンの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組、オカルト FM エリア78、案内人のクスノキでございます。今月のメインテーマは廃墟。後半は7、8消防をお届けします。不思議な物語もありますよ。最後までよろしくお付き合いください。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また Spotify の方でもアーカイブを聞くことができますので、こちらも合わせてご利用ください。また番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などをお寄せください。メールアドレスは mail@okaruto.okinawa。mail@okaruto.okinawa。または、オカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今月のメインテーマは廃墟ということでお届けしようと思うんですけれども、オカルト好きの皆様の中には廃墟好きという人もね、多いかと思うんですよね。今月のこうメインテーマ廃墟ということで、廃墟にまつわる事件とか怖い話をまあ、交えてね、お届けしていこうかと思っております。私もね、子供の頃からも廃墟がとっても好き、廃墟とか廃屋とかですね、そういったのが大好きでした。やっぱり子供ってこういう探検とか好きなのでね、よく、町外れの古い壊れた家に行ったとか小屋に行ってみたなんて方多いんじゃないでしょうか。で、小学校の、まあ、低学年ぐらいだったんですかね。頃、通称氷の館と呼ばれている場所があったんですね。小学校、小学生の間で噂になっていた場所で、廃ビルの地下が一面氷で覆われているというようなもので、こんな噂がまあ広まっていって、行ってみたいなっていう話になりましてですね。同級生の男の子たち数名と、その日行ったのがもう女の子は誰も行かなくて、男の子しか集まらなくてですね。一緒に行ったんですけれども、これ普段遊んでるようなね、場所からちょっとこう学校が離れたような、ちょっと離れた地区へね、遠征して行ったんですよ、みんなで。して、一人その場所を知ってるという子がいたので、もちろん小学生がね、歩いていく距離なんで、そんな遠かったわけではないと思うんですけれども、着いた場所がビルっていうほど大きかったかなーという、あまりそういった大きい、もう廃ビルっていうような感じではなかったように思うんですけど、その建物の方に行くと、確かに地下に続く階段が地下あったんですよね。しかも誰かに止められるとか、咎められるとかいうこともなく、その地下までたどり着けていたので、本当に廃ビルというか管理されていないような、営業されているような場所ではなかったんでしょうね。で、そこに行ってみたんですけど、そこは、何にもない倉庫みたいなコンクリート張りの部屋で、大きさといえば、行ったらもう小学校の教室ぐらいだったんじゃないかと思うんですけれども、 まあ、噂通りこう一面が氷に覆われているということではなかったんですけど、やっぱり一部ね、凍ってる床とかもあったりして、天井から溶けたこれをポトポトと落ちているような感じでした。まあ、特に怖いことも何もなくね、期待外れだったなと思ったんですけれども、あ、これは、私は子供の頃で沖縄の話ではないんですけれどもね、期待外れだったわって思ったっていうのを、まあ、今では氷の館をなんとなくね、思い出したりしますね。で、小学校の高学年になってもね、やっぱり探検とかね、探索とかそういうのはやっぱり好きだったんですけど、その頃住んでいた地域、に警察署の廃墟と言われているものがあったんですね。そこに、まあ、地域のお友達、子供たち、まあ、年齢とかもバラバラですよね。まあ、小学校の低学年から高学年からも全部いるようなお友達のね、中で行ってきたことがあったんですけれども、本当に警察署かわからないですけど、まあ、警察署と呼ばれる場所だったんですが、建物の中にですね、一箇所だけ、施錠されてない場所があったんですよ。窓かドアがはっきりしないで、多分ドアだったと思うんですけど、一箇所入れるとこがあったんですよね。今にして思えばそんなの大丈夫なのかって話なんですけど、で入っていったら、こう、鉄格子の部屋とかがあったので、本当に警察署だったのかもしれません。で、そこの中でね、みんなギャーギャーしながら遊んでて、よく近所の大人に怒られなかったなと今にして思うんですけれどもね。まあ、その後、建物は取り壊しになってしまいました。で、まあ、中学生になっても、まだ私はこの廃墟侵入とかをよくやっていて、とあるね、学校の廃墟に侵入していたんですね。この自分が行っている中学校の近くに ある、こう、移転した学校があって、その学校の旧校舎っていうんですかね、が残っていたんです。まだ、しっかりと形がね。で、そこに、もう学校、中学校の帰りに立ち寄って、友達と、まあ、おしゃべりして、お菓子食べておしゃべりしたりもしたんですけど、もうやっぱりね、これね、ヤンキーとかが結構いるので、まあ、捕まりそうになったりとかして、逃げたりとかもしてました、よく。で、あとや、壁とか黒板の落書きとかが結構アート的だって、いいね、みたいな感じで楽しんだりとか言って、結構ね、私の中の廃墟って、こう、明るいイメージ、が多くて遊び場的な感覚ですね。怖いとかそういったものではなくて、ただやっぱり一番印象深いのはこの中学生の時に行ってた廃校なんですけど、少しねこの廃校はちょっとやっぱり落書きとかすごい多かったので異質な感じがしてね。で、先にお話した小学校の子に行ってた廃校は落書き全くない感じのところだったんですが、落書きとかがあっても廃墟ってこんな感じなんだなっていうようなイメージがあったと思います。まあこんな感じで私はまあちょっと廃墟を楽しむというよりは本当に子供の頃の遊び場だったっていうイメージが強いんですけれども、まあ、廃墟って何かってまあ言ったらね、今、まあ、皆さんにご説明するまでもないことかと思うんですけど、建物とか集落、都市、鉄道などの施設が長期間使われずに荒廃した状態になっているものを指すんですけどね。まあこれは放置されたり、撤去されたりしているので、まあ、そういうのをね、古代遺跡的なものとか、世界文化遺産とかね、こういうふうに保護しているっていうこともあるよっていうことで、廃墟に芸術的な価値を持つっていうのもあります。だから、絵画とか写真の素材、題材とされることも多かったり、あるいは観光の対象になったり、なんていうのも多いですね。まあ、私の好きな廃墟とかそういうのを含めてね、今日はちょっと語っていきたいと思うんですけれども、まあ私のね、好きな廃墟も、もちろんね、廃墟に行ったことがありますかって言ったら、まあもちろんないんですよ、この有名な廃墟なんてね。そもそも廃墟になるような場所に行くのが難しいですからね。なかなか行ったことはないんですけれども、一つ目紹介したいのが、旧マヤ観光ホテルですね。通称マヤ館と呼ばれてるんですけど、兵庫県神戸市灘区のマヤ山中腹にあったホテルです。1930年に完成しましたけど、1990年代に閉鎖されたもので、その後廃墟となっております。で、モダニズム建築としての価値が評価されて、国の有形文化財として登録されたというものです。で、このホテルね、昭和初期のモダニズム建築として、有名なんですけど、 放置されながらもですね、廃墟の女王、ね、この名前聞かれたことある方多いと思うんですけど、廃墟の女王として知られています。まあ、廃墟マニアの間では大変人気のある場所です。その美しさとこう不気味さということでね、人々をずっと引きつけているんですけれども、市民の有志とかね、保全とか再生っていうのが進められていますね。1階と2階が宿泊用、3階はレストラン浴室、4階は映画館にもなる多目的ホール、機能を持つ4階建ての建物です。もちろんね、廃墟になってますね。松の木が壁に生えたり、ね、雨漏りとかね、一部の、建物の一部が崩落、落下とか崩落したりとかいうのがありますけれども、まあ、どうして文化財として、ね、登録されたのかっていうと、もちろん建物のデザイン性と歴史的な価値というものがあります。旧マヤ観光ホテル、先ほども申しました、1930年に開業してるんですが、地元企業の福利厚生施設として建設されたんですね。で、アールデコ調のデザインや曲面を強調した外壁、半円形の窓などが、かつて三条のリゾート施設を象徴していますと。これちょっと建物のね、構造がとっても本当にやっぱ素敵ですね。でも台風などの被害によって、まあ1993年に閉鎖されて、その後廃墟ということになりました。で、この朽ち果てた独特な佇まいがね、マニアの間ではもう大人気となりまして、映画の撮影などにも利用されて、その存在が広まっています。で、国の文化審議会は、旧マヤ観光ホテルを含む兵庫県内の7カ所20件を国有登録有形文化財建造物として文部科学大臣に答申しました。保存状態が良くない廃墟が登録されるのは全国的に異例であり、建物のデザイン性や歴史的価値、市民の取り組みなどが総合的に評価された結果とされています。で、市民有志らが不法侵入者の対策として防犯とか屋根の上の雨漏りですね、対策をするとかいうふうにしてホテルの保全再生をしているということで、まあ、これを観光資源として活用していこうというような動きですね。これ実はクラウドファンディングが行われていて、クラファンでこうお金を集めてね、この整備をしたりもしていたようです。ちょっとこの辺がね、ちょっといし面白いというか、不思議な感じですよね。廃墟にこういった価値を見出していくって、地域おこしに使っていくような話っていうのが、なかなかこれ興味深いなと思いまして、これ一回行ってみたいっていうものももちろんなんですけれども、やっぱりね、この何がいいってデザインがやはり良くて、私建物がとても好きなので、建物的な魅力っていうのがやはり強いです。このモダニズム建築とかアールデコ調っていうのが、すごくね、見て、写真でしかもちろん見たことないんですけど、いいなと思って、これがやっぱ人を引きつけるんだなという印象ですね。はい。では次の廃墟の方ですけれども、次はですね、八丈島にあります。八丈オリエンタルリゾートというところですね。こちらは1968年に開業しました。当初は八丈ロイヤルホテルとして運営されていましたけれども、その後八丈オリエンタルリゾートというふうに改名されたということですね。で、バブル崩壊後に観光需要が減少して経営が悪化したということで、2006年に廃業となったということです。で、現在は放置されて建物は朽ち果てて、まあ、朽ちてきてはいるようですが、もう、廃墟マニアにとって、これはとってもね、魅力なんでしょうね。まあ、特徴としては48室の客室を持つ、本当大型のホテルです。で、他にも大型ジャグジープールとかね、ジャグル風呂なんかもあったそうです。これ1962年に温泉掘削中に縄文時代の遺跡が見つかり、1977年にはプール拡張工事中に別の縄文遺跡が発掘されたということです。で、この八丈オリエンタルリゾート、その美しさと不気味さがやっぱり魅力だそうなんですが、こちらはですね、あくまでもね、休業中のホテルという扱いなんそうですね。当然のことで管理者はいるということで、無断侵入はもちろんダメですが、管理者と連絡を取るのも実はこれ困難らしくて、 多くのね、YouTuber とかテレビ番組が取材の申し込みをしているそうなんですけど、許可が出たという話は聞いたことがないみたいなことを言っています。で、これね、なんか本当に森の中に突然出てきた遺跡感がすごいです。写真検索したら出てくるんですけど、なんか宮殿みたいなのが急に出てきたみたいな感じで、まあ、ちょっとこのファンタジーっぽいというかね、本当すごい異質な感じがして、これ本当に行ってみたいなと、どっかの YouTuber 行ってくれないかなっていうふうなのをいつも思っている廃墟ですね。はい。で、廃墟、建物以外にもいろいろ、まあ、あるかと思うんですけど、まあ、有名どころ、心霊スポットとして有名どころをちょっと一つ紹介していくと、旧吹上隧道ですね。東京都にあります。東京にあるということもありね、本当に多くの YouTuber とかテレビ番組とかで行っている場所なので、もうこれ多分知らない方いないと思うんですけれども、廃隧道、トンネルですね。こちらの方が、現在は遊歩道として開通、放送している吹上トンネルの一部ということで、このトンネルね、いくつか怖い話があるというので有名ですね。一つが赤子の鳴き声ということで、この幼子のね、鳴き声聞こえると言われています。で、これね、鳴き声はかつてここで事件が起きたとされる場所で被害少女の行為だと噂されているんですが、この事件というのが昭和の終わりに日本を震撼させた連続幼女連続誘拐殺人事件の、犯人ですね。皆さんご存知の。潜伏していたというような噂もある場所らしくて、ただね、本当のところはわからないそうですね。事件とトンネルの関連性は不明なんですが、不気味なこの雰囲気とか、こういった噂話でね、よりなんかちょっと不気味な感じを醸し出していると。あとは、背後から追いかけられるというような話も多く報告されているようです。で、あるかもしれませんけどね。トンネルを歩いてたら追いかけられる系の話。あとは白い和服の幽霊が出るとかいう話もあります。なぜでしょうね。白い和服の幽霊、女性の幽霊っていうのは、すごいポピュラーな感じがしますけどね。ただですね、こんな怖い話いろいろあるんですけど、地元の住民の方はお化けとかそういうのを目撃したことないよっていう話がしてるみたいで、まあ真相は謎ということですね。まあこれはまあ信じるか信じないかっていう話になってくるんですけれども、多くの YouTuber も言ってるか、まあ YouTube を見ればすぐに場所わかるようなとこですね。で、はい。今日の中でもこの大型というか、広域で見れるのが、ハイ遊園地かな、とか、ハイレジャーランドとか、そういったのかな、と思います。で、ハイ遊園地、ハイレジャーランドで、レジャーランドとか、あと、テーマパークとかですね。そういった中で、まあ、一番有名どころが、ここですかね、ケジョ沼レジャーランドですね。宮城県にあります。心霊廃墟と言われていることですけれど、ところですが、かつては東北を代表する総合レジャー施設だったということで、バブル崩壊後に経営が急速に悪化して2001年に閉園された場所です。放置された遊具は錆びつき、朽ちていく光景がホテルや工場の廃墟よりもここに迫ってくるものとされています。この場所では、女性の幽霊や少女の幽霊、少年の幽霊が目撃されており、心霊スポットとしても有名ということですね。はい、遊具がたくさん残っているということが、施設がね、とってもよく残っている場所です。で、廃墟マニアの聖地とも言われていて、まあ、撮影会なんかがあったりとかね、するところなんですが、近くにも心霊スポットがあるので、ますますこう不気味な噂もついて歩くということです。でもね、やっぱり地元の人はこう心霊話とかはね、聞いたことないみたいな、こんな、いわくがある場所じゃないよっていうような話もあるみたいですね。これももちろん私有地ですのでね、不法侵入になるから、勝手に入っちゃダメなんですけど、Google マップ見てみると、周辺の道路からしか見れないんですけど、2001年の Google マップでは、まだ観覧車とかね、こう、なんでしょう、この入り口のアーチ門とかは残っていたようなので、中の施設はまだ残っているんですかね。でもこの観覧車って、やっぱちょっと、 寂しい感じしますね。錆びついた観覧車が残されているのはね。はい。じゃあ続きまして、このテーマパークも有名ですね。新潟ロシア村。はい。こちらは、コンセプトはね、1993年に開園したこのテーマパークのコンセプトというのは、やっぱりもう名前の通り、ロシアの文化と交流を目的としているもので、ロシアの建築や料理、伝統的なショーなどを体験できるテーマパークだったということです。これは、まあ、2004年に閉園になって、その後放置されて廃墟化しているというものですね。ロシア教会のホテルとか、劇場などが、の建物があったりして、あと、ロシア人スタッフによるショーが行われていたんだして、かつてはね。でも、まあ、廃墟になってからも、この、ロシア教会風のホテルの廃墟はなかなか見応えがあるような感じがしますね。壁面のこのな宗教画っていうんでしょうかね。そういったものとかも見応えがありますし、やっぱりね、大きい建物だけにあって、こう、広さと大きさにこう圧倒されるんですよね、廃墟ってね。で、こちらも多くの YouTuber の方が行ってて、私の大好きな、ね、YouTube チャンネルのゾゾゾさんも行ってますね。ゾゾさんのこのロシア村の回すごく面白かったなと思います。はい。で、沖縄のハイテーマパークはどうなんだって話になってくるんですけど、沖縄のハイテーマパークとして有名だった場所、ご存知でしょうか？それはですね、糸満市にありましたひめゆりパークではなかろうかということで、1983年に開園したこのひめゆりパークは、世界各地から10万本以上のサボテンや多肉植物は、まあ、園内にね、所狭しとかあったんですよね。で、結局のところですね、2003年にはもう営業不振ということで閉園します。しかし、翌年一旦再開するんですね。でも、やっぱり2005年には正式に閉園になってしまって、その後しばらく放置された、まあ、ハイテーマパークとして、まあ、いろいろ写真とか残っています。実は私はですね、これ、閉園する前に行ったことがあるんですよ、家族で。うん、確かにね、めちゃめちゃサボテンありました。っていうか、サボテンがあったことしか覚えてないですもんね。何も、他に何の印象もないんですけども、これ、もう潰れたとかいう話も全然まあ知らなくて、廃墟化してしばらくまあ残ってたんですよ。だからなんで見に行かなかったんだろうって、もう今でも後悔している場所ではあります。で結構ね、写真見てたら、いい具合のね、残り方してる、この、人形っていうんですかね、オブジェっていうんですかね、そういうとこもあって、非常に残念に思っているんですけれども、まあ、現在はね、ないです。解体されちゃってます。解体されて、ですね、沖縄少年院、沖縄女子学園が2018年に移転完成しているということでして、まあもうね、跡形もなく、その場所は、ね、綺麗になっちゃってるということです。はい、沖縄の話になってますので、沖縄の廃墟、有名なところとして、名護市にあるレキオリゾート、これも結構有名ですよね。1988年から1993年の間に開業したということなんだ。この間開業していたということなんですけれども、日本のバブル期にリゾートホテルブームに乗って作られたんですが、バブル崩壊とブームが去った後に持ちこたえることができず、1990年代になって、後半に閉業したという感じですね。内部の様子っていうのがですね、まあ、建物自体は風化して、もう落書きもすごく多いです。で、エントランスね、正面玄関から入ると、すぐのところにこう目玉の落書きがあって、少し中へ進むと玄関とフロントが見える。で、さらに進んだらロビーだったところがあって、まあ、面影はほとんどないということですね。ロビーだったんじゃないかなってわかるぐらいっていうようです。で、廊下とかは、山側に作られていて、これは部屋から見える景観をですね、優先するためだったそうです。客室のバスルームからの眺めは絶景だったようですね。特にね、心霊現象が多発するとされているのは最上階の5階で、 他には大量の幽霊をうごめいていると言われていますと。幽霊ホテルなんですね、もうね。で、プールがあって1階にあるんですけど、これもよく写真ありますね。ここには少女の霊が現れると言われています。私もね、何度かここの近くは通っています。で、道の方から見えます、ホテルはね。で、入り口の近くまで行ったこともあるんですけど、もちろん管理地なので中に入れないですから、もう仕方なくね、遠くから眺めるだけということになるんですけれども、でもね、ちょっと眺めるだけでもね、いいですよ。少し離れた場所から見ても、こう山の中にフォッと現れて異質なんですよ。やっぱりね、この人工物の異質さがあって、こう写真にと、なんですか、風景の中に入り込む、なんかちょっと気持ち悪いものって感じで、写真にするのもとってもいいと思うので、まあ近くにね、ドライブする、北部の方にドライブする機会がある方ね、もちろん安全な場所からご覧になってくださいね。外観を眺めるっていうのは全然いいんじゃないかなと思います。私は割と好きです、このレキオリゾートね。こちらもたくさん資料というか写真とか出てますんでね、検索したらすぐ多分見られると思います。で、ここでね、もう、ほっとけないのがですね、以前、当番組のオカルト探訪でもご紹介したんですけど、あっちですね、通称チャイナタウンこと、中城高原ホテルですね。こちらをほっとくわけにはいかないので、これはまあちょっと、オカルト探訪のおさらいみたいになっちゃうんですけど、やっぱりちょっと紹介させてください。1970年代に建設開始されて、建設途中で、まあ、業者が倒産したとか、まあアクセス、の道路が文化財保護地区だったからとかいろいろあって、廃墟になったみたいなことね、言われてるんですけれども、実際のところはですね、これきちんとね、ニュースのちょっと特集コーナーみたいのでも、はっきり言ってました。これはオーナーさんの娘さんという方がね、もう出てて話してたんですけど、実際ね、ホテルは2ヶ月間営業していたんですね。で、一般的には、まあ、非公開とされている資料の中にも、確かにそのようなパンフレットとか、この写真とかの資料が残っていました。で、ブールの写真もありました。でも、結局のところね、この文化財指定のこの範囲に、この道路が入っちゃうがために、アクセス路がなくなってしまった、アクセスが遮断されたことによっての閉鎖ということが、実際のところで、途中でね、会社が倒産したらなんだかんだっていうのは、まあ、噂だったということですね。これで、まあ、中島みゆきさんのたかが愛という1996年の曲ですね。これのプロモーションビデオのロケ地としても有名な場所です。で、何より、まあ、これが全国的に有名になったっていうのは、やはりですね、2001年か2003年にかけて放送された USO Japan という TBS 系列の番組で、嵐の相葉くんと二宮くんが実際に取材に来ていた場所ということです。で、この日はね、台風接近の超絶悪天候の中でですね、私もこれ、放送見てたんですよ。すっごい天気悪くて、暗いしね、もう風、雨がすごい時に、アイドル活かしてかわいそうにと思って見てたんですけど、当時はね。で、プールの方で子供が溺死したっていう話があるから、その子供の霊が出るプールにを目指していくみたいな感じだったということなんですが、まあやっぱりね、うめき声が途中で入っていたとかね、あるんですか。どう聞いても、これ台風ですからね。風なんですよ。風の音しか聞こえないんですけどね。まあ、これが人の声だ、みたいな言ってたりね。で、まあ、実際には幽霊は映ったりはしてなかったんですけれどもね。この様子、YouTube とかに実はあったりするので、興味ある人はちょっと検索してみてください。私も何度かこの場所には行っています。もちろん私有地なんですか、のもんですから、建物の中自体には入っていないんですけど、周りの道路とか近くはよく見に行っていました。やっぱりね、もう落書きが多くてね、まあ、ちょっと、綺麗とは言えないんですけどね。まあまあ、中国風の建物、チャイナタウンと言われるだけあって、とても雰囲気のある場所でした。ただしですね、まあ、好きだったんですけど、解体ということで、解体2019年、解体ということだったんですけど、2020年3月までの工期ということなんですけど、実は私、しばらくこれ行ってなくて、現在どうなってるかを調べてないんです。で、ちょっと現場に行っていないので、もう今回お話しするのもどうかなと思ったんですけれども、ちょっとね、近々行ってきて確認してまいりますので、また何かのね、機会に お話ししたいなと思います。ただ、もうちょっとね、日本有数ぐらいすごい大きい大型廃墟だったんでね、まあ、亡くなるのは本当に寂しいなと、もちろんね、当たり前ね、危険でもありますからね、まあ、ない方がいいのかもしれませんけど、寂しい感じがしました。はい。じゃあ次にですね、廃墟で起こった事件っていうのをね、いくつかお話していきたいんですけれども、パッともね、この廃墟の事件といって皆さんが多分思い出すのは、ホテル活魚の話かと思います。千葉県にありますホテル活魚、旧ユイグランドホテルなんですけれども、かつて、まあ、ホテル営業していた後に、鮮魚料理店へと変わりまして、まあ、結局はね、それでも成功しなくて、平成10年に閉業したという建物の廃墟です。で、この事件はですね、2004年12月に、茂原女子高生殺人事件という、非常にね、悲惨な事件の舞台となったものです。17歳の女子高生が、男性5人に拉致されて、この廃業のホテルで、まあ、殺されてしまったということですね。で、これが遺体がホテルにあった大型冷蔵庫に遺棄されていたっていうのは、これなんか結構有名なお話かと思いますね。で、犯人たちはもちろんみんな逮捕されていて、主犯格であった2人は無期懲役が宣言されて、で、うち1人は獄中で命を絶ったということです。で、この事件以降、ホテル活魚は千葉県随一の、シネスポットということで、まあね、ただの廃墟というよりやっぱりこういった事件があったということで、シネスポットというふうに言われるようになったということです。まあ、多くの心霊関係のね、この番組とか、YouTuber とかが、このホテル活魚に行っている動画とかが見られるかと思います。で、多くの例の目撃証言もあるようですね。女性の声が聞こえてくるとか、扉が自ら開くとかね。あとは、ある部屋の前から全員が突然体が動かなくなるって、これどういうこっちゃと思うんですけど、うん、とか、心霊写真が撮れやすいとか、懐中電灯がすぐ消えるなんていう報告も上がっているようですね。やっぱりこの、廃墟って、やっぱりこう事件の現場にもなってしまうから、こう取り壊しっていうのは致し方ないのかなと思います。これも、皆さん場所とか写真とかご覧になったことあるところかと思いますが、まあ、廃墟の事件ということで、ちょっとね、やっぱりこれ触れるわけにはいかないというやつで、廃墟関係で捕まった人の話ですね。まず一つ目が、2023年12月19日発生。はい、もう皆さん、最近のことだから記憶に新しいですよね。心霊系YouTuber が逮捕された話。京都府の笠木観光ホテル跡地に入った若者から現金を騙し取ったとして、大阪府在住の男女3人が恐喝などの疑いで逮捕されたという話でした。その後3人は、まあ、不起訴になったということですが、この笠木観光ホテルっていうのは、過去にオーナーが焼身自殺をしたとかいうことらしくて、このことから心霊スポットとして有名になったようですね。まあ、勝手に心霊スポットを管理するよって言って、入ってきたやつを脅してお金を取るという、まあまあ、よう考えたというのがなんかもうわけのわからんですね。まあ、してまたこれが YouTuber だったっていうことで、また YouTube は、みたいなことちょっと言われたりもしてたんですけどね。で、もう一つが、これはもうね、普通にダメなやつです。これは福岡県の屋外スケート場跡地に無断侵入したとして、2022年3月にね、YouTuber が逮捕されて、これ有名ですよね、YouTuber が逮捕されちゃったということで、まあ、これはね、もう、廃墟イコール、誰でも入っていい場所ではないと、まあ、小学校の頃入ってた私が言うのも、まあ、あれなんですけれども、こうやっぱりね、この違法行為というのはですね、になっちゃうか、捕まっちゃうよということでね、ありますので、注意して廃墟探索っていうのはね、もちろん管理者の許可を得たりとか、することを、まあ、前提にやってほしいなと思います。ね、これで捕まってしまったらね、元も子もないですからね。うん、まあ、昔だったら本当にね、管理されてるのか、されてないのか、わかんないような古い家とかたくさんあって、ね、私、小学生が遊び場にしてたとかいうことはあったんですけれども、ね、こういった、場所にはくれぐれも注意してくださいということで、まあ、合法的に行ける場所はあるのかっていうことで、もちろん管理者の方に許可取ればいいんですけど、まあ、合法的に行けるところとしてご紹介したい。で、私が行ってみたいところが、和歌山県のですね、 友ヶ島というところなんですけども、こちらは、まあ、一つの島じゃなくて、無人島群で、血の島、神島、沖の島、虎島を総称して生きていて、廃墟が点在する島、沖の島で、主に船が発着する島でもあるので、一般的にここ、沖の島のことを友ヶ島と呼んでいるそうです。明治時代に旧日本軍により、外国艦隊への大阪湾への侵入を防ぐ目的で5カ所の砲台が作られていて、これらの軍事施設の遺構が残っているということですね。第3砲台跡や弾薬、四庫、あとは、ですね、弾薬庫の跡とかがやっぱり有名らしく、旧陸軍総運所跡とかね、廃墟の建物が結構残っているところで、ゆっくりと観察することができるという魅力があるようです。ただね、アクセスがやっぱりね、島なので難しいみたいで、この船の方は定員100名なんですって。で、2便目以降は整理券が配布されるということですね。まあ、ここちょっと魅力的ですね。で、やっぱりね、一番行ってみたい場所はここですね。軍艦島ですね。軍艦島。もう、これは本当に魅力的な場所ですよね。こう、島を囲むこの護岸と高層鉄筋コンクリートの建物が立ち並ぶ外観。ね、軍艦とされているということが軍艦島と呼ばれているこの建物ですが、まあこれやはりね、老朽化が激しいようですね。で、島へ上陸する時に、やっぱり長い時間は上陸できないですよね。本当にきちんと観光の船で行って、ガイドさんに連れられて、どこでも行けなくて、ルートもきちんと決まっているので、まあ、行ってみたいなと、こう、本とか読んでね、写真集を見て、あ、ここ行きたいというところは、まず行けないんですけれども、やっぱりその場に足を踏み入れるということでは魅力があるのかなと思ったりもします。現在の状況、まあ、現在の状況というか、2000年代からこの近代化の遺産として注目されるようになったということなんですが、こちらですね、上陸ツアーの方もね、いろいろありますけれども、私のお友達も一回行ったことがあって、まあ家族も行ったことがあるんですけど、やっぱり、箱があったって言ってました。見るか、長崎市の方には、長崎市軍艦島資料館っていう資料館もあるらしいので、軍艦島で起こったね、過去の歴史なんかを調べることもできるようです。はい、こちらも、興味がある方、まあ、皆さんなんか行ったことある方もいるんじゃないですかね。ちょっと羨ましいですけど、私も行ってみたいなと思います。はい。で、やっぱりね、海峡って人を引きつけるところがありますけれども、もちろん安全にね、楽しめればなと思っております。はい、今月のメインテーマ、廃墟ということでお届けしました。不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家のかなふさんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。
さようなら、またいつか巡り合う時まで。続き。それから由美さんは次第に昼夜逆転した日が多くなっていったそうです。深夜には真っ暗な部屋の中で砂嵐になったテレビを間近に見ながら、しきりに何か言葉には聞こえない言葉を画面に向かって発しているようでした。そして由美さんはみんなが寝静まった夜にふらりと出かけていくのでした。神社仏閣や右岸樹と呼ばれる沖縄の廃所にたどり着くと、泣きながらしきりにブツブツと何かを唱えているのでした。日によっては何箇所も神社仏閣、そして右岸樹を歩いて回るので、帰宅するととても疲れてぐったりとしてしまうため、夜が明ける頃に帰っては そのままの格好でベッドになだれ込むようにして眠りについてしまうのでした。そんなある日に問題が起きたことがありました。その日はなぜか日が暮れる前に家から出て行ったそうです。裸足のまま信号も見ずにパレットくも字の交差点をただ前だけを見つめて何かに引っ張られるかのようにして波の上ビーチの方向へと早足で歩き続けていきました。そしてユミさんは沖縄の晴れた青空のようなパキッとしたブルーの巻き下丈のワンピースを着たままで海の中に入っていったのだそうです。だからといって足首まである長さのワンピースを着たままでは水を含んで重く足が不自由になるため泳ぎにくいのです。ユミさんは泳ぐというよりも海の向こう側まで歩いていきたくて海に入っていったのだそうです。そんな時に浜辺をウォーキング中のおじいがユミさんは神だわりをしているのだと気がつきました。え、兄さん兄さん、あの人は神だわりしていて危ないから早く行って助けなさいとライフセーバーに声をかけたのだそうです。声をかけられたライフセーバーは様子を観察しておかしいという判断をして海の中まで頭が入っていたユミさんを助け出して救護室に連れて行きました。それから救護室の周りには人も集まっていました。そこに別のおじいが来て、こんなして周りに迷惑をかける人は警察に通報して引き渡しなさいと怒っています。先ほどのおじいは、この人は神だわりをして引っ張られてしまって自分の意思では海に入っていないのだと怒っているおじいに懸命に説明をしているのでした。それから今度は救護室にいたユミさんを助け出したライフセーバーは医学生だということで、ユミさんは精神的に病んでいて死ぬつもりで海に入ったのだろうと言います。ですが別のライフセーバーが神だわりをしたと話すおじいの言い分に納得して、自分はクリスチャンだから見えない何かに引っ張られるということがどういうことなのかもわかると主張したのです。その時ユミさん自身は海に入っていったことも周りの人たちの会話もしっかりと聞こえていて覚えているのだそうです。ただ自分の意識が遠くに追いやられてしまって自分の中に別の誰かが入っていて体を乗っ取られてしまった状態で死にたいわけでもなく泳ぎたいわけでもなかったのだそうです。どうしよう、誰か助けてくれないかな。そうしないともう自分の意思では止められないところにまで来ているようだから、このままだと溺れて死んでしまうのかな。やっぱり難民で溺れる人はこうして引っ張られてしまうのかな、などと冷静な気持ちであれやこれやと考えていたのだそうです。さらに続く。
いかがでしたでしょうか。以上、実話怪談不思議な物語でした。後半のコーナーは78書房のコーナーです、はい。今月メインテーマが廃墟ということで、廃墟関連の書籍をご紹介していきたいと思います。私がね、廃墟写真をインターネットで見ても引きつけられるようになったきっかけというのが、廃墟エクスプローラーというね、ウェブサイトなんですね。こんな場所があるんだとか、もう全然若い頃です。もう、こんなとこ行ってみたいな、こんな写真撮れたらいいなっていうのが、すごく引き付けられるホームページだったので、今でもはっきり覚えてるんですけど、その 廃墟エクスプローラーというウェブサイトの管理人の栗原徹さんという方の書籍を今日ご紹介します。これたまたま私がもう YouTube いろいろ見漁ってる中でとあるチャンネルにゲストで出られていた回を見て、あのサイトの管理人の人なんだということでかなり驚きと喜びがあったんですけれども、で今回ご紹介する一冊目がですね、日本怪物件という本で、これは新しい本です。2024年5月27日発売の本の二見書房さんから出ています。廃墟となった建物、物件ですね。物件から使ってくるこの住人たちの、妄想、狂気とかそういったものを描いて、まあ、不気味さが溢れる一冊なんですけれども、これ256ページある本で、まあ、価格としては1870円なんですけど、これね、写真がふんだんにあります。ふんだんにあるんですけど、一つ注意点とすると、言うとすると、カラーはほんとちょっとしかないです。ほとんど白黒です。白黒の写真なんですけれども、まあね、本のレビューとかの中には、この写真が白黒なのが残念みたいに書かれている方もいたんですけど、確かにね、白黒写真は残念ではありますね。なんて言うんでしょうか。ここはなんだろうってよく見ないとわかんないとか、やっぱり色合いがわかんないっていう残念さはあるんですけど、ただね、こうやって文字がね、一緒についていて、その文字と一緒に読めるっていうところがね、この場所に入り込んでいるような、不思議な感覚になるので、本、読み物としてね、写真当然あっていいんですけど、読み物としての面白さすごくあると思います。で、この本の中には、先ほど私がご紹介しましたね、マヤ観光ホテルの話も載っています。あと、レキオリゾートの方、お話も載っています。レキオリゾートの方もね、結構ね、写真とかもふんだんにありますので、先ほど私がお話したようなね、このプールとか、景色が見えるところだとか、そういったのが書かれています。ちょっとね、レキオリゾート、不格好というか、まあ、なんていうんですかね、美術的に綺麗とかね、建築様式が綺麗っていうところじゃないんですけど、ハイホテルっていうイメージ感はすごくぴったりだなと思っていて、南国の廃墟が持つ別種の魔力っていう風に書かれているんですけれども、ちょっと面白かったですね。で、他にも、最初の数ページがカラーなんですけど、このカラーのページがもうインパクトがものすごいです。M の手っていう、写真なんですけど、もう、ね、ちょっとギョッとする内容です。もうちょっと普通に怖い。これこそ、白黒でも大丈夫だったのではっていうぐらい怖い写真が載っていますので、これもちょっと読んでいただけたらなと思います。はい。で、次にもう一冊ご紹介したいのが、今度はね、写真集です。写真集で、心霊スポット写真集廃墟編というもので、こちらは栗原徹さんが監修した写真集なんですね。2022年12月、に、東京キラー社から発売されていた、されている本です。これはね、北青森から南沖縄まで88箇所の心霊スポットを巡る旅を写真で紹介するというものですね。はい、ちょっとね、レビューの方を、ちょっと見ていくと、これ、写真の一部が、ちょっと、格好とか画像処理が強すぎて、あんまり好きじゃないみたいなことを、言葉が見受けられたんですけど、私はですね、これ写真集なので、こういった加工的なものがあってもね、全然いいと思っていて、こう、なんでしょうかね、この記録写真ではないわけですよ。写真集としての楽しみと考えると、やはりね、綺麗な写真とか、デザイン性のある構成っていうのは非常に重要だと思っていて、もうよりこの場所にいる感じが、自分の近くにあればいいのかなと思います。でもこれは写真集ですので、その場所を細かく説明したりとかそういうのはことではないです。だけれども、もうすごいインパクトのある心にちょっと残るような写真も多くあります。 このハイホテルの福島県のハイホテルの写真とかね、私とても好きで、もう広いところにこの柱がね並んでるのとか、本当に廃墟だなーっていう不気味さがありました。他にも廃病院の写真なんかも結構ありますね。で、廃教会とか、廃神社などといった宗教施設の廃墟、これも趣があってちょっと美しい感じがします。はい、で、ここの方にもですね、歴史リゾート写真載っております。この歴史リゾートの写真、まあ、1枚なんですけれども、外観がわかるものなので、あ、こんなところなんていうね、ちょっとチェックができるかなと思いましたね。はい、で、他にも、私が気になっている写真がいくつかあるんですけど、廃校、学校ですね、廃校の写真とかもね、人体模型なんかが、人体骨格標本かとかもあって、うわ、こんなとこ行ったらもうちょっと本当に走って逃げそうな感じがして、ただ写真集であれば入り込んで見ることができるので、すごくおすすめしたいなと思います。こちらもちろん写真集でフルカラーでございますので、写真を楽しむっていう方にはぴったりかなと思います。ね、皆さんもね、この廃墟関係でね、好きな写真集とかいろいろあると思うのでぜひ教えてほしいんですが、結構海外の写真いいの多いですよね。海外の廃墟の写真とか、同じね、この、東京キララ社さんが出している旧共産党遺産っていうやつで、外国のね、共産圏のね、この建物の廃墟の写真、これ見たことあるんですけど、これすごく良かったですね。だから今回日本のね、廃墟ということでメインテーマでも話したんですけど、やっぱ海外の廃墟規模が違うので、ね、スケールが違うので、ぜひこちらの方も今度機会があれば紹介したいなと思います。はい、以上78商法のコーナーでした。はい、エンディングのお時間です。今年はこう水不足という話だったんですけど、この梅雨前か梅雨に入ってするからずっとめちゃめちゃ雨が降ってて、ダムがあんなに、ね、40何パーとか言って、今年はもしかして、ね、給水制限ではとか言われてたダムがオーバーフローしまして、こう、ダムはオーバーフローするし、街中で車は沈むしみたいな、なんか駐車場が土砂崩れでとかね、そういった結構大変な災害になっていて、台風じゃないのにこんなに災害あるんだということくらい災害がありましてね、私も実は今日この雨とか雷の影響でちょっと結構職場が大変なことになって、その対応に追われていたんですけれども、まあ、いろいろ怖いものありますけど、自然災害もねやっぱり怖いものの一つに数えられるなぁと思ってしまいます。はい、で皆さんもね、この沖縄もやがて梅雨は明けるでしょう。まあ、このラジオの放送の頃には明けているかと思います。でも本土の方はね、これからどんどん九州ももう梅雨入りまして、四国も入ったということですから、どんどん梅雨前線北上していくんですけれども、本当にね、危険なところにはぜひ近づかないように、今日廃墟の話もそうですけど、自然災害は本当に怖いので、ね、それ注意していただければなと思います。これからまた台風とかも来ますのでね、台風の時とかそういった災害時にね、まだやっぱりラジオっていうのはすごい心強い味方なので、皆さんもラジオに活用していただきたいなと思います。うちの番組の方もありがたいことですね、ポッドキャストの方を配信させていただいていて、 Spotify の方で聞いてくださる方がとてもたくさんいるということで、本当にありがとうございます。これからもまたね、皆さんに楽しんでいただけるような番組作り頑張っていきたいなと思っています。とっても励みになっています。このアーカイブぜひ聞いてください。この番組は快楽はあなたへ、階段や沖縄、デボリ島造りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日 7月28日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。